恵みをいただく御言葉は第二歴代史の16章です。第二歴代史16章、1節から14節、はじめに1節をお読みいたします。アサの治世の第36年に、イスラエルの王バシャはユダに登ってきて、ユダの王アサのもとに誰も出入りできないようにするためにラマを築いた。アメン。それではお祈りをいたします。私たちを愛したも我らの主イエス様、あなたを褒めたたえます。私たちをこのようにして救ってくださり、導き、そして祝福を豊かに注がせてくださり、栄えさせてくださったことを感謝します。どうか私たちを傲慢の罪から守り、今あなたがお語りなさることをしっかりと心に留めて、そして我らともどもがあなたの命の御言葉から豊かな養いを得られますように、どうか助けてください。語るしもべの唇を清め、また預かる一人一人の耳を清めてくださいますように、これからすべてがただ聖霊様の導きに 100% 委ね切って、そしてその支配に私たちが預かることができますように導いてください。これからのすべてをあなたに期待して、我らの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。このアサという王様について、歴代史では3章を、連続して、詳しく記されております。特に良い王様については歴代史は詳しく、記しておりますけれども、しかしこの、第3章目、このアサの王のその最後は、あまり良いものではありませんでした。人間誰しも、主にあって成功する、成功した時にその、成功者に誰しもが訪れる、強い敵が現れます。例外はありません。必ず訪れる敵がおります。それは傲慢という敵です。アサという王様は、結局その、彼が祝福されて、彼が、本当に成功して力を増し加えて名声が増し加わった、結果、傲慢という罪に、やられてしまった、一人の王であるわけです。この歴史上、成功して、成功する前の本当に貧しかった頃、力がなかった頃は本当に主によくより頼んでいた人がですね、それによって、主に守られ祝福されての上に上がった時に、傲慢の罪によってやられてしまった、王や、また、牧師や、パスターも、数多くあります。本当に私たちは一人一人、この私もそうです、皆さんもそうです、みんな含めて成功した時こそこの傲慢という罪が必ずやってくるということを、これをはっきりと心に留めて、今のうちから皆さんはそれをしっかりとシミュレーションして対処を身につけておくべきです。この聖書は本当に私たちに、あらゆる成功の手段を教えてくれる、素晴らしい書ですけども、アサの王の治世第36年に、アサの治世は、41年でしたけども、ですからその5年前ですね、ことが起こるわけです。この、アサの治世の第36年に、イスラエルの王バシャは、ユダに登ってきて、ユダの王アサのもとに誰も出入りできないようにするためにラマを築いた。このラマというのは、地名なんですけども、要するに、エルサレムからベツレヘムに至る、その、途上に、ある町で、非常に要所ですね。もしこのラマというところが、敵に誰かの手によって封鎖されてしまうならば、この南ユダ王国にとって非常に、良くないことになります。 で、このラマに要塞を、要するに、ね、北イスラエル王国の王バシャが、ね、そこに要塞を築いて、そして、ね、イスラエルにおいて出入りできないように、ね、封鎖したわけですね。で、これに対してアサは、ね、どのような手段でもって対処をしたか、それが、ね、この2節からです。アサは主の宮と王宮との宝物蔵から銀と金を取り出し、ダマスコに住むアラムの王ベン・ハダデのもとに送り届けていった。私の父とあなたの父上の間にあったように、私とあなたの間に同盟を結びましょう。ご覧ください、私はあなたに銀と金を送りました。どうかイスラエルの王バシャとの同盟を破棄し、彼が私のもとから離れ去るようにしてください。ベンハダデはアサの王の願いを聞き入れ、自分の配下の将校たちをイスラエルの町々に差し向けたところ、彼らはイオンとダンとアベルマイムおよびナフタリに属するすべての倉庫の町々を撃った。馬車はこれを聞くとラマを築くのを中止し、その工事をやめさせた。アサ王はユダの人々を皆連れて行き、馬車が建築に用いたラマの石材と木材を運び出させた上、これを用いてケパとミツバを建てた。一見するとですね、この北イスラエル王国が、成した、この南ユダ王国に対する、言ってみれば攻撃ですね、それに対して、要するに外交的な手段を用いて、対処して、そしてそれが成功して、そして、それさらに、この、北イスラエル王国が、築いたそのラマの石材を逆に用いて、防備を固めた。一見すると成功したかのように見えるんですけども、しかしここにおいてよく見るべきですね。2節のところで、朝は主の宮と王宮との宝物蔵から銀と金を取り出し、ダマスコに住むアラムの王ベンハダデのもとに送り届けて、主の宮、主エホバの宮と王宮との宝物蔵から銀と金を取り出して、それを異邦の王に送って貢ぎ物として送り届けて、そして、外交的手段に頼ったんですね。この主の宮の金と銀、この前の書の15章の18節を見ますと、これ15章の18節では、彼は彼の父が性別したものと彼が性別したもの、すなわち銀金器類を神の宮に運び入れた。要するに性別したものだったんですね。この金銀器類は神の宮に運び入れて、そして性別されました。性別というものはもう、これは世の中のものではないって、自分のものでもない、主のために取り分けられたものですよって、というものです。例えば、これを、私の手から、主の前に性別をして捧げた。そしたらもうこれは、私のものではなくなって主のものとなって、一切主のものとして手出ししてはならないんですけど、しかし、アサ王はこれを、もうひとたび主に捧げたんですけど、これを再び、取って異邦の王の方に、貢ぎ物として捧げた。これは、非常に問題のある行為です。外交的手段、そのものには良しも悪しきもありません。ただこのアサ王の心が、主に対して熱心が離れ去ってしまっている。主に対してもう一度捧げたものを取り上げて、これを自分の再び自分のものにするというよりも、異邦人の王の手に渡してご機嫌伺いのために、主のために性別したものを、異邦の王に対してご機嫌伺いに用いる、そしてこの困難を乗り切る、人生誰しもの困難が訪れてくるんですけども、しかしそれに対して、このような誤った行動、それは確かに、私たちも気をつけなくてはなりません。おかしがちなことであるからです。で、 それに対して主が預言者を使わされます。まあ、7節からですね、その時預言者ハナニがユダの王アサのもとに来て彼に言った。あなたはアラムの王により頼み、あなたの神主により頼みませんでした。それゆえアラムの王の軍勢はあなたの手から逃れ出たのです。アラムの王の軍勢はあなたの手から逃れ出た。ですからそれまでこのアサ王は本当に主により頼むということで、ね、鳴り響かせた名声があるんですけども、ね、実際にアサ王はその、ね、若き時から主により頼むということで、それで祝福されて敵に勝利して、ね、栄えた王でしたけれども、ね、このアサ王がこのアラムの王に対しては、ね、主に性別されたものを、それを、ね、主にお捧げしていたものをこの、ね、アラムの王という異邦の王に渡してしまった、ね、それまで、ね、主に、ね、金銀銅の、ね、器類を、ね、そうしたものを性別して神の宮に捧げていた。それで神様ご自身がこのイスラエル全体を、ね、南ユダ王国の全体を守って祝福しておられたんですけど、しかしその器類をアラムに渡してしまった、ね、祝福の源を主のところから離してアラムの王に渡してしまったからには、その面においてアラム王に、ね、もう首根っこをつかまれてしまったわけですね。主に対して捧げていた、ね、主をよりどころとしていたところを、ね、アラムによりどころを移してしまったということで、要するに、ね、アラムに対して頭が、ね、上がらなくなってしまったわけです、ね、あなたは主により、ね、より頼んでいるのではなく、アラム王により頼んで主により頼みませんでした。それゆえアラム王の軍勢はあなたの手から逃れ出たのです。で、私たちも、ね、悪魔サタンを、蛇を、ね、逃れ出させてはなりません、ね、悪魔サタンに首根っこをつかまれてはなりません。しっかりと私たちは主により頼み続けるということ、ね、これをし続けて、そして世の手段の方に、ね、媚びて主に捧げられたものを、ね、それをその世のものに手渡してはなりません、ね、例えば、ね、主日礼拝、これは主に、ね、主日は主に性別された日として捧げる、ね、礼拝を捧げる日なんですけども、その主日を、ね、それを取って、ね、その時間を世の王に捧げる、ね、その時間を世の王に捧げるとするならば、世に対して頭がどんどん上がらなくなってしまう、ね、その人は、ね、主をよりどころとして主から助けと守りを祝福をいただくのではなく、世から世に媚びて世から祝福と、ね、守りと、ね、よりどころを求め続けていかなくてはならなくなってしまう、ね、これ非常に愚かなことです、ね、この何節において、ね、ハナニが、ね、あなたはアラムの王により頼んでみ、あなたの神主により頼みませんでした。それゆえアラム王の軍勢はあなたの手から逃れ出たのです。あのクシュ人とルブ人は大軍勢ではなかったでしょうか。戦車と騎兵は非常におびただしかったではありませんか。しかしあなたが主により頼んだ時、主は彼らをあなたの手に渡されたのです。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるのです。あなたはこのことについて愚かなことをしました。今からあなたは数々の戦いに巻き込まれます。結局、ね、世に対して媚びるならば、その世の中というものは数々の戦いがあります。そしてね、一旦神様の手段、神様のその基準から離れて世の手段、世の基準に身を移すならば、その数々の戦いに巻き込まれてしまうんですね。主は恩命をもってあまなく全地を見渡して、その心がご自分と全く一つになっている人々に道からを表してくださるんです。何度かこの箇所を、ね、開きましたね。主はその目をもって本当に全世界を見渡して、その心が主に対して一つになっている人を探されます。そしてその人に、ね、 力を合わせてくださいます。ダビデはそうでした。ダビデがまだ羊飼いの少年で誰にも見向きされていない、みんなからバカにされて誰一人ダビデを評価していなかった、一回の羊飼い少年だったダビデに恩目を向けて、あ、この少年は私に対して心が全く一つになっている、主は見つけ出してそのダビデを召し出しました。皆さんのことも当然主は恩目を見渡して、皆さんの心が主に対して一つになるかどうかをじっとご覧になっておられます。主の目から逃れている、いやそんなことは思うべきではありません。主の恩目が注がれている、そう思って本当に主に対して誠実を尽くしていくべきです。で、この言葉を、ね、朝がいただいた時、ね、朝はどうしたか、ね、ダビデ王も、ね、その傲慢になって、ね、罪を犯した時は預言者が使わされて、ね、預言者ナタンが使わされてダビデに罪を指摘した。ダビデはもうすぐその場で、ね、私は罪を犯したと言ってへりくだって、そして、ね、あの詩篇の51篇、本当にもう、心の奥底からの叫びがありますね。本当に主を許してください、私は血を流す罪を犯した、どうか私を清めてください、もう自分は本当にそうです、母の胎にいる時から私は罪があった存在です、どうか私を清めてください、私を許してください、どうか聖霊を私から取り上げないでください、もう本当に切々と悔い改めの祈りをしたんですけども、朝はその、ね、この朝の先祖ダビデのようにはいきませんでした。10節、すると朝はこの預言者に対して怒りを発し、彼に足かせをかけた。このことで彼に対し激しい怒りを抱いたからである。朝はこの時民のうちのあるものを踏みにじった。朝は、この預言者に、ね、自分に主の言葉を伝えに来てくれたこの預言者に対して激しい怒りを発しました。そして足かせをかけてしまいました。さらに、ね、朝はこの時民のうちのあるものを踏みにじりました。ね、朝を、本当にそれまでは良い王だったんですけど、しかしこの時民を踏みにじるということを、ね、してしまいました。で、このようなことをした結果、ね、11節ではもうこの朝の、ね、終わり、もうエンディングに入ってしまうんですね。11節から、見よ、朝の業績は最初から最後までユダとイスラエルの王たちの書にまさしく記されている。それから朝はその治世の第39年に両足ともにとも病気にかかった。彼の病は重かった。ところがその病の中でさえ彼は死を求めることをしないで逆に医者を求めた。足が重い病にかかりました。もうこれ明らかに、ね、主からの警告ですね。この朝は自分に神様の言葉を届けてくれたこの預言者に足かせをかけました、ね、激しい怒りでもって、まあ、逆切れをして足かせをかけた。その結果この朝はその足に、重い病が、かかりました。で、その中において朝その病の中でさえ彼は死を求めることをしないで逆に医者を求めた。この朝の、ね、このしていること、この16章で朝がしていること、ね、外交的手段でもって、ね、その問題を解決するとか、あるいは病になったら医者に解決を求める。これ普通に世の中の人がすることですし、また、ね、クリスチャンも、ね、そのことをしますね。何もこれ、ね、クリスチャンは医者に、病気になったら医者に行ってはならないとか、そういうことを言ってるわけではありません。このですね、このタイミングで、この部位に病が現れたということに主のメッセージを汲み取るべきで、医者に求めるのではなく、むしろ、ね、あ、自分は預言者に対して神様の言葉に対して、ね、足かせをかけてしまった、その私がもう足に病を発したということであるならば、もう本当に、ね、悔い改めて主に、ね、 罪を告白して立ち返るべきでしたね。けれども、ね、彼は医者に助けを求めたんです、ね、もうこれあからさまに主の御言葉に対しての、まあ、固くなな、ね、反逆ですね。いや、この足の病はたまたまなんだって、ね、偶然の一致が重なっただけだと言って、ね、主に助けを求め、医者に求めて、ね、もうこのタイミングにおいてこの現象が起きた時、ね、医者に頼るよりもむしろ主に対して告白するのが、ね、まあ、明らかなる主からのメッセージに対する対応であるはずでしたところを、ね、彼は医者に頼ったわけです、ね、皆さんも、ね、サインをよく見極めるべきです、ね、今は、ね、何に頼るべきであるのか、ね、今このタイミングで自分にこの病が降りかかった、今このタイミングで自分のこの方面においてダメージが今与えられている、ね、あ、これは主からの警告だって受け取って、もうあからさまに、ね、そう分かる、ね、ものです、ね、これひょっとしてこの病は主からの警告なんだろうかどうか、ね、そういうあやふやなものではなく明確な主からの警告であるならば、ね、医者とか世の中的な外交手段とかそういったことは一旦置いといて、ね、むしろ自分自身の中に、ね、そういう主に対して喜ばれないことがあったのではないかって、そのことを示されて、ね、そしてそれが思い当たる節があるならばそれがそれです、ね、思い当たる節があって、そしてこのところに、ね、病があって、思い当たる節があってこの部分が攻撃されてということであるならば、その思い当たる節について主の御前に持っていって悔い改めてそれを正すべきなんです、ね、それをするならば、ね、命を得るんですが、しかし朝は傲慢になって、ね、あくまでいや偶然の血が重なったんだ、ね、医者に頼んで、その結果彼はその足の病が元で命を落としてしまうことになります、13節から、朝は彼の先祖たちと共に眠った、すなわちその治世の第41年に死んだ、足の両足の病がかかったのが第39年目でした。ですからその2年後にその足の病が重くなって死んだ、ね、お医者さんもう全くもって、意味がなかったんですね。主に悔い改めること、主により頼むということ、これこそ、ね、力があることです。で14節、そこで人々は彼が自分のためにダビデの町に掘っておいた墓に彼を葬り、香料の混合法に従って作った香りの高い香油や香料に満ちた節戸に彼を横たえた。そして彼のために非常にたくさんの香を焚いた。まあ、ここまで丁重に葬られたというのは、要するにこの朝王が、ね、もうソロモン王以来の初めて良い王様として、ね、まあ、記録されていた。もう本当に惜しかったです。朝が本当にこの時に主に対して、ね、悔い改めていたならばまだ良、ね、かったかもしれませんけど、しかし、朝は自分に言葉を、ね、伝えた預言者をないがしろにして、ね、足かせをかけた、踏みにじった、その結果その足に病が、ね、かかった。本当に私たちも、ね、このサインをよく見極めるべきです。今このタイミングでこの部分に攻撃が、ね、ある、ね、病がある、ね、とするならば一体これはどういう、ね、意味であるのか、自分はこの部分を用いて主に対して、ね、何か より頼んでいなかったのではないか、主にあるいは誰か 人をつまずかせたのではないか、ね、本当にそのことをよく気をつけるべきです。朝は自分に、ね、伝えてくれた人に預言者に対して怒りを発しました、ね、激しい怒りを抱いた、激しい怒り、ね、本当に私たちはこれを気をつけるべきです。特に王となって、ね、あるいは世の中において成功して、あるいはお金持ちになって、その時にこそこの忍び寄ってくる傲慢の罪、これを私たちはよく対処するべきです。 エレミア書の17章を開きたいと思います。エレミア書の17章の5節から8節です。エレミア書17章の5節から8節。主はこう仰せられる。人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れる者は呪われよ。そのような者は荒れ地のムロの木のように、幸せが訪れても会うことはなく、アランの溶岩地帯に住む者のない塩地に住む。主に信頼し、主を頼みとする者に祝福があるように、その人は水のほとりに植わった木のように、流れのほとりに根を伸ばし、暑さが来ても暑さを知らず、葉は茂って、日照りの年にも心配なく、いつまでも実を実らせる。アーメン。ね、まさしく朝の人生の、ね、後半と前半を表しているような、ね、ところですね。朝の人生の前半は本当に主により頼んで、あのね、南の国から大軍が、ね、攻めてきて、戦車がたくさん来て、それでも主により頼んだ結果大勝利をもたらしました。その人は水のほとりに割った木のように、ね、水路のそばに割った木のように、ね、暑さが来ても、ね、その暑さを知らない。日照りの年でも心配いらず、いつまでも実を実らせる、そういう王だったんですけども、しかし、人生の、ね、後半、それが、傲慢にやられてしまって、結局、肉に信頼してしまう、主により頼まなかった。ね、この、ね、5節、ね、人間に信頼し、肉を自分の腕とし、心が主から離れるものは呪われよって書いてあります。ね、外交的手段とか、ね、医者に頼るとか、ね、そういったこと、それは霊的な、ことによって、良しも悪しきもありません。ただ問題なのは、その心が主から離れているということに問題があるわけです。アサ王は心が主から離れてしまって、その状態で医者に頼り、その状態で外交的手段に頼り、ね、そういうことを、ね、してしまった。主により頼んでいれば、別に外交的手段とか、ね、医者とかそういったことは関係ないです。ただ、ね、その主から与えられたサイン、この特に両足を用いて人を踏みにじった。両足を用いて主の言葉を縛った。両足を、その両足に重い病がかかった。もうこれは明らかに、ね、主からのサインですね。それを、いや、これは偶然だって。そういうふうに跳ねのけてするならば、その病が元で朝は死んでしまった。本当に私たちはこのことをよく戒めとして、ね、受け取るべきです。冒頭で宣言しました箇所は、ね、詩篇の19編でした、ね、傲慢の罪から守ってください、ね、ダビデはそう祈ってます。ダビデ自身、ね、確かに傲慢、彼が成功して、ね、言った。それでも本当にダビデはよくその傲慢の罪をよく制御しておりました。しかし、ね、ある時その、ね、ウリアの妻のその事件の時にまあ、その傲慢の罪にやられてしまったんですね。詩篇の19編の12節と13節。誰が自分の数々の過ちを悟ることができましょう。どうか隠れている私の罪をお許しください。あなたのしもべを傲慢の罪から守ってください。それらが私を支配しませんように。そうすれば、私は全き者となり、大きな罪を免れて、清くなるでしょう。アーメン。この祈りをいつもしておくべきですね。このしもべを傲慢の罪から守ってください。たとえ、私が、成り上がって、本当に、あらゆる面において祝福されて、経済が、権威が、有名、知名度が増し加わったとき、こそ傲慢の罪から守ってください。そしてそれらが支配してませんように。その時に自分が間違いを犯した時に、ね、自分に忠告してくれる、ね、預言者のような人が現れた時に、その足を縛るような怒りを、ね、燃やすような、そういったことから 守られるように、そういったことを制するように、ね、今から皆さんはしっかりとシミュレーションしておくべきです。皆さんが、ね、本当に主に喜び頼んで進むならば、朝のようにどんどん成功していくでしょう、勝利するでしょうけれども、成功し勝利した時こそこの傲慢の罪から守ってくださるように、ね、皆さん自身が自分自身で自分を戒めて、自分自身で自分を制御して、そしてその上で主に祈ってより頼む、こうして決してこの傲慢の罪にやられることなく、本当に主にあって祝福された一生涯を送る皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。主よ、私たちをこの傲慢の罪から守ってくださいと、本当にダビデが祈った祈りがいかに大事であるのかを今日示してくださったことを感謝いたします。主により頼んで進みゆくならば、確かに祝福され勝利するでしょう。そのことを本当に感謝します。ただ私たちが祈りに日ごと覚えていることは、本当にいかに祝福してください、金銀を与えてくださいということは祈っても、しかし傲慢の罪から守ってくださいということを主よ、どれほど祈ってきたかを本当に示されました。どうか私たちが本当に成功することを、それ以前に傲慢になることなく、そして心をへりくだらせ、力が増し加わった時に怒りを燃やすような、何を生意気なとか、そういう志からどうかお守りくださいますように、よろしくお願いいたします。あなたが今日大事なことを示してくださったことを感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天皇と様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。主よ、本当に守ることが非常に難しいのが私たちの思い、心、感情です。主ご自身が私たちによくしてくださると、私たちの知性は平和となり、その平和という時に、主よ、私たちはどうしてもあなたの御心から離れがちなものです。主よ、人は何があった時に主をより頼み、そして主に報いていただいた時に、心が主から離れることがよくあることです。主よ、普段から私たち自身が主にへりくだったもの、主が私たちにしてくださったことを何一つ忘れるなという言葉で自分自身の魂を戒めることができますように、主よ、あなたが助けてください。主が私たちにしてくださったことを忘れない、そして主の御前において感謝をすることと、主は大いなる方、このお方の前において主を恐れおののく、この心を保ち続けることによって、傲慢な罪に滑り落ちることがありませんように、主よ、あなたが私たちを助けてください。あなたが私たちに本当に助けてとして、罪を犯した時でさえもあなたの預言者を使わして、私たちの間違いをあなたは正そうとしています。でも主よ、自分が間違いを正された時に、私たちが傲慢に減り下ることなく、あなたの御前において、この王様のような、朝王のような、主よ、罪を犯してしまいます。あなたの使わされた預言者に対して、主よ、本当に足枷をし、そして主ご自身の助けを本当に自分自身でもう強力に拒むということを朝王はしました。主よ、私たち自身はどうでしょうか。私たち自身はどうでしょうか。朝王は主の使わされた預言者の足を捕らえて、そして牢の中に打ち込むという足枷をしたゆえに、自分自身の汗、その足は主にあって足枷させられて、そしてその足枷をさせられたまんまの状態で、彼自身が その命を全うされたということを私たちは今日の御言葉で知りました。主よ、本当にあらゆる時に私たち自身はあなたの御前において自分が犯した罪を思い出すことができますように、そして悔いることができますように、改めることができますように、主よ、あなたが助けてください。旅では罪は犯したものの、主の預言者が使わされた時悔いました、そして許されました、そして改めました。私たちにも主よ、本当にあなたの預言者が使わされた時悔いる心を満杯にしてください。そして改める力を与えてください。私たち自身の主への主に歩む足を不従順の罪のゆえに足がせさせられて、そして私たちの足があなたの御前に歩むことが立たされることがありませんように、主よ、あなたが助けてください。心が主を離れたものになりませんように、主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉を心から感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アーメン。